この大隋は釈迦の時代の大隋である。門弟末法に仏が現れる隋僧は格のごときものではないと言って、人力門の隋僧をもって門弟の隋僧と大聖人はおとき遊ばすのであります。
仏人力門に至って十人力を現住、これはまた先の二隋には二十力もなき人力なり、
ところで人力本に十人力というのがありますが、この唐の人力は前の釈門はもちろんのこと、本門よりもまだまだ優れたるところの随走である。こういう
序本の方向は東方万八千度、人力本の大方向は十方世界。
まず方向図、眉間の別号をまず比べて、この方向隋を訪ねてみれば、万八千の東万八千の世界をば序本では照らしているが、人力本では十方仏像を照らしているという。序
本の軌道はただ大仙外、人力本の大軌道は諸仏の世界地、皆六地に振動する。
ところで序文の軌道隋は大仙世界が動いたに過ぎない。しかるにこの人力本の地道髄は十方仏像がことごとく動いている。大きさが違うぞ、こういう意味です。
この髄もまたまた格のごとし、この人力本の大髄は仏の滅後肖像に専念すぎて末法に行って、法華経の寛容の広まらせたのうべき大髄なり。
ところで前に序本の髄像と本門の髄像と人力本の髄僧を説いて、人力本の髄僧こそは仏滅度の後正法造法を過ぎて、末法において法華経の寛容、治療本の寛治、門弟心の大法、本地難子、境地妙号の南明法蓮華経の広まるところの髄僧であると断言したんです。この人力本に仏の滅度の地においてとありますね。仏の滅度の地においてこの経を保たんがためしない、この経を保つ者がおるがゆえにあらゆる諸仏は皆歓喜するのだということは、滅度のだということは、滅度の地という言葉がはっきり人力本にあるじゃないかと。また悪性末法とも説かれているじゃないか。だから末法のこれは随想に違いないのであるとおときはそうです。
疑っていわくそれ随は吉凶につけて、あるいは一時二時、あるいは一日二日、あるいは一年にげ、あるいは七年十二年間三度、二千四年後の随あるべきや、答えていわく衆の称号の随は一千十五年に初めて会えり、釣り気王の犬は二万二千年に初めて会える、兄二千四年のことの前に現れるを疑おうべきや、到底いわく在世よりも滅亡の随大いなるいかん、答えていわく大気の動ずることは人の六根の動くによる、人の六根の動きの代償によって大気の六種目を得あり、二前の商業には一切不条煩悩を破るようなれども、実には破らず、今法華経は元本の無明を破るゆえに大道あり、末在はまた在世よりも悪人たたなり、彼がゆえに在世の随にも優れてあるべき良しを自念したも、疑っていわくそれ随は吉凶につけて、あるいは一時二時、あるいは一日二日、あるいは一年二年、あるいは七年十二年か、いかんと二千四年にもの随あるべきや。
ところで人力本の随僧が末法門弟の南明法蓮華経の広まる随僧であるというに対して、随僧前兆というようなものは、そのあるいは2時間か、あるいは4時間か、あるいは1日2日前、あるいは1年2年、あるいは7年12年というのはくらいは考えられるけれども、 2000何年後の爺像なんてことはちょっとこれは考えられませんなと、こういう質問出したわけです。
答えていわく衆の昭和の隋は1015年に初めて会えり、
衆の併用の時に品に品ですからな、その時に川の水が混ざって花が咲いて非常に高気が漂った、立派な雲があったという記録があるんですな。それでこれはですね、その時に占いに平王が見てもらったら、これは西王に聖人が現れたんだと。じゃあその聖人の教えはいつこの国に来るかと、千年経ったら来るとこう予言したそうだ。その予言がやっと当たりましてね、釈迦の滅後千トンで15年に長安へ、この白馬寺っていうのができまして、そこへ初めて仏教が渡ってきます。そのとおり予言が千年前のあったじゃないかと思います。
キリキ王の夢は22000年に初めて会える、
キリキ王の夢っていうのはこれはっきりしないんですがね、象の上、猿の上、象の上だな、象の上に猿と、猿が錦に乗ってた夢見たんだそうだ。でそれがですね、結びがないんです。そういう夢を見たが、それを仏に聞いたら、それはお前に関係のないことだと言ったが、その通りになったというだけの話がある。それをお聞きになったものと思います。
兄、2004年のことの前に現れるを疑うべきや。
だから品では1000年、インドでは2万年、だから2000年なんて前に随想があって、それが今大聖人様やることの随想だっつって、おかしいことないじゃないかとこうおっしゃるんです。
想定は不在世よりも滅亡の随法になるいかん。
ところで仏の在世よりは末法滅亡の地、あるいは滅亡でも滅亡昭法の時、滅亡造法の時、滅亡末法の時と読むんですが、その末法の時において随想が大きいというわけはどういうわけなんだとこう聞くんです。
答えと言わく在地の動ずることは人の六根の動くによる、
まずこの地震というのは我々の六根の動きが基本になるとこう仏法では説くのですね。
人の六根の動きの代償によって在地の六種の根であり、
この六根の動き方によって地震の代償もあるとこう言うんです。
以前の教義
二前の経文では煩悩を破って大いに心を動かすようであるけれども、前々からこの仏に縁を持っているものもある、かつまた二前という小さな経文で破るんだから、それほど大きな破り方はないっていうんです。六根の動きは少ないっていうんです。
今
法華
経は元本の無明を破る家に帯同あり、
ところがお経経は元本の無明を破るんだから大きな動きはある。
末代はまた在世よりも悪人たたなり、
それでこの末法は仏の在世よりも悪人がいる。だんだんこれ世の中にこの複雑になってくると悪いやつも多くなってくるんだね、我々みたいに。
春は家に在世の随にも潰れてあるべきよしを自言したも、
ですから末法になってくると人間が悪くなっていますからね。だからこの現れる随想もでかいのが現れている。今日あたりの今朝の読売新聞や晩の夕刊見てはああいう嘘つきちゃったんだよ。ああいう悪いバカばかりやがるね。去年のあなたはどういう意味になったかならんか知りませんけどね、去年の蓮華寺の問題やさ、去年の連中、去年にできたことをね、今この大阪のお前さんの大将、第二警備課の課長が手にかけて、学会が暴力であるかどうかその調べるんだって。何言ってあるんだと思うの。そんなノルマなやつがあるわけないじゃないか。ねえ、天下の大阪の警備隊だ警備課だか知らんけども、そのお巡りさんたちがさ、もう1年も経った時のこと今これがやる。何言ってんだって。 大阪の銃はのんきだよ。そんなおまわりさん雇ってね、税金で、君らの税金で雇ってんだから、悪いものを当にさせてやったらいいじゃないか。今こんなってノロノロ出てきやがって。あれは大阪のおまわりさんの黒星だよ。東京のおまわりさんならあんなのんきなことやってやしねえよ。いや本当にこっちが悪いもんだとしてですよ、こちらが何も悪いことしないんだから、ボールが向こうの方やってんだから、こっちは殴られる方なんだから、そうでしょ。それがまた嘘を書く新聞なんてあれも暴力だよね。こっちは正直に大商人さんの言うことを通りやってるんだから、悪けりゃ大商人さんは悪いんだから、大商人さんの担保に行けばいいじゃないか。あれなんかも末法のやつがバカでずるいという随想の一つだよ。じゃ
あ、疑っていわく証文以下を答えていわく、下のこの教は如来の現在にすらなお一つを失いわいやめて殿の血を雇わぬ死ねる消化文明の大地震大戦線は新天神七大地震五大和さておきる人脳九十代二千四年の間、日本国に今じゃなき天変地様なり、人の喜び高なるが天に続いを表し、死に対策の道あり、人の悪心盛んなるが天に強変しに、強要し対す、真理の代償に従い、天変の代償ありしようもまたくのごとし、今日本国家に一人よりしも万人に至るまで、大悪心の史上十万世り、この悪心の根本は日蓮により手遅れるところなり、死後国会教と申す教あり、法華経以後の教なり、阿蛇経を仏に参りていわく、我が国大干ばつ、台風、台水、飢饉、疫病、年々に起こる上、他国より我が国を攻む、光に仏の出現した文句になり、いかんと問い参らせ将来しかば、仏答えていわく、よきかなよきかな、対応よくこの問いをなせり、乱事には多くの逆罪あり、そのうちに死をこぼし、誰がも人して我を返せしむ、この二罪大いなるにかかる災害したること格のごとく無量なり、そのうちに我が滅後に末法に行って、誰がが世なる総国十二十万世が商法の総一人あるべし、かの悪僧が商法の人を流罪次第に行いて、王の妃が一万人の娘を犯して、方法者の種子の国に十万世が国中に支持の才能を送りの権利が祖国に詰められず、人とかれて候、今の世の念仏者格のごとく候へ、信言し等が大難大河だったり、百千万の苦害すべて候、信言衆の七にあらあら申すべし、大道会の八王の苦闘を絵に描きて、その上に登りて諸現在にすらなお一室をし、岩にやめて殿の千代や。
この経は如来の現在すら音質が多い、いわんや水野の地に置いておやというのだから、釈迦の在世ですら音質が多いのであるから、末法今日においては なおさら音質が多い。日蓮大聖人様のようなご立派な仏様がお出ましになって、末法我々の史上を救わんがためにご苦心下し、それでもなおね、音質が多いし、ましてや我々のような大聖人様に比べりゃ気質部のような人間がですね、もったいなくも大聖人様の教えを奉じて日本民族を救わんがために、ね、邪習邪義を破ろうとするものだから、だからしてなおさら音質多いのは当たり前だと思っております。私はだが今日私も大聖人の弟子であります。獅子の子は獅子の子らしく、ね、そんな迫害や音質に驚いてたまるものですか。いかに学会を憎もうとして、いかに学会を陥れようとして、大人は騒ごうとも、彼らは犬やかんのごときものだ。 地獄です。地獄の子供が犬や蚊に襲われて何としましょうかね君。こんなこと聞いたら怒るぞ。また怒るのおっかなくてこんなでかい声してしゃべりゃしないから安心しててくれ。
いや
犬の昭和元年文英の大地震というものは未だかって歴史にない大地震だと大臣さんおっしゃる。
人の90代の14年の間日本国に未だなき天変地異なり、
人の神武天皇以来歴史上において絶対ない天変地異であるとこういう。みんな平和で、そうして幸福を感じて、一国の民衆が喜んで暮らすということになれば、天には大爵梵天が喜び、また地には大爵の道がある、こういうふうになっておるというんです。
人の悪心を盛んなれば、天に強変地に強要したいす。
人の心悪心多ければ、ね、悪心多ければ、天変地異があることに仏法上なってると。悪心がないって言ったってね、させられちゃってんだもの。今まるで危機んだもの日本の国は、ね、一体戦争前のこと考えてみるとね、どこのうちの人だって月給取ってる 人ならね、まあ100人のうち30人は40人はね、2000円や3000円の貯金あったですよ。それはありました。あれからその2000円3000円の貯金になった頃考えてみるとね、今どれくらいあればいいかって言うと、まあ300倍だからどうなるんだ、60万円から90万円持ってる人がこの中に3分の1いなきゃならないから貯金だよ。借金じゃないぞ。それは持てないんだもんね君。それが昔の3000円もねしているんだもん。そっと財布なんか触ってみなくてもいいよ。そういう、それで月給あんた3万5千円くれてるとか4万円くれてるとかっていう人はそりゃ大したもんですよ。今大抵あんたいいとこで2万円か2万5千円でしょ、安くて1万5千円でしょ、それで家賃ときたらベラボンに高いんでしょ。それであんた子供の3人も5人もいたらね、全身で痛いったって悪心になっちまうよ君。そういう世の中をこしらえて、ね、それで政治家でござい、ね、我々は立派なことやってますよ。何言ってんだよって、ね、面白くないことおびただしいんだよ。1万円くらいの金はすぐなくなっちゃう。パパパッとどこ行こう、ね、それあなた方そういう感じいたしませんか。儲ける方は少なくて使う方が多いような世の中で貯金ができなくて、ね、これでいいんだなんて思ってるのは大間違いですよ。それで税金ばかりボケ取るんだ。だから税金をどうして払わない方がいいかということを考えるのはみんなこれ悪心が盛んになってくるでしょう。どうだね。だからどうしてもこれは何とかしなくちゃダメだよ。これだから自然にろくなこと起こらないんだ。これ仏法の議論からいくと悪いにな悪くなるって言うんだもん。罪はこっちにありませんね。誰にある、誰にあるっていうの、邪習にあるんだよ。その悪いやつを征伐しようってものを文句言うんだから、バカにつける薬はないって言うんだよ。だから何とやという何やぶし方にうまいこと言ってよ、バカは死ななきゃ治らない。まあこれはそんな抗議にこんな悩みの話じゃまた怒られちゃう。
真理の大将に従えて天変の大将は一応もまた書くのを渡す。
真理、怒り、人の心の怒り、怒りの大将によって天変地異にも大将があるという。
今日本国神一人よりしも万人に至るまで大悪心の史上10万せり。
大聖人様の時代にも同じであったんでしょうな。 日本中の者に大悪心の者、怒りをなす者が心に腹立てる者が多くなっているって言うんです。今学会でもね、それ実際なんですよ。学会動けば動くほどね、真理の怒りというものを持つ市場が多くなるんです。これは仕方がない。釈迦されて怒るでしょ、みんな、ね。あの怒りってものは強くなると、やはりなんと都合悪いこと起こるんだよ。やめといて、やめてりゃどうもまた、本当の幸福の時まで来ませんしね。手術みたいなもんだからしょうがない、これですよ。
この悪心の根本は日蓮によりき起これるところなり。
ね、大聖人様おっしゃって、みんなその、真理の心を燃やし悪心を起こされるってことは、大聖人様が釈迦するからだとおっしゃってる。
では国会卿と申す卿なり、お気卿今の卿なり、阿弥陀仏を仏に参りて、
これは誠にどうもアジャセっていう人は口説いたわけだ。大干ばつがある悪風が吹くね、それのその上に大飢饉、疫病、そのように他国から攻められる、ね、
光に仏の出現しさまゆる国なり、いかんと問いまいらせそうなりしかが、
はい、ところがそれなのにこの国には仏が生まれになってらっしゃる。それなのに疫病があった、飢饉があった、他国から攻められる、これ一体どういうわけですかとアジャセが質問したというんです。
仏答えて曰く、よしかなよしかな、対応よくこの問いをなせり、
はい、そこで仏様にアジャセ褒められたんですね。よいかなよいかな、ね、誠によい、よい問いを出してくれたとこういう意味です。
乱人は多くの虐罪あり、そのうちに父を殺し、誰がもしとして悪いのかれてしむ、
はい、お前は王様だが悪いことばかりした、ずいぶん悪いことしたが、そのうちで二つの大きな悪いことがある。それは一つはお父さんを殺してる、一つはこの仏であるところの自分に方々をなしてる、この二つが一番大きいんだと。
この
二
罪を大いなる家かかる災難したること格のごとく無料なり、
そういう二つのお前に悪いことがあるからこういう大事件が起こってるんだと。
その中に我が息子に真っ当に行って大我がようなる子を国中二十万世ば商法の層一人あるでし。
ところでね、今このアジャセについて説明しておきますが、こういう悪い王様でありましたけれども、心から釈尊に帰伏したんです。それで疫病もないすっかりなくなっちゃう。それで他国から攻められるのもなくなって、3月7日の日に、100の年の3月7日に死ぬのをば、40年命が延びるんです。そして仏の滅後、第1回の結集、この仏教の結集をやって、そして亡くなっています。ですから、国王が、今は日本中の人という意味になりますが、民主、この主権在民ですから、この日本の国国立階段のできることになりますれば、それまでいかに苦しんだことが起こってきたらピタッと止まっちまうんです。そうして日本の国は決して原子爆弾を落とされない国になるんです。だから急ぐんだよ私も。ところでこの教文に未来を説いて、未来にこの台場だったのような、この台場だったのような、この台場だったのような、この台場だったのような、この台場だったのような、この台場だったのような悪い坊主が国中に充満して、そこに商法を保つ一人の僧がある。ちょうど大聖人様の時を予言してあるんです。これこの悪い坊主どもが、悪い坊主どもが、ね、その一人の立派な大聖人様のような方を、これ予言ですからね、方を、あるいは、この りし長尺し、あるいは流罪に出す、あるいは殺そうとし、しかもまた王の妃その他の女子に、方々の指示を下ろすということは説法でもって突っ立てね、そして方々させるという意味です。そして方々のものが国中に充満する。その時は必ず他国から攻められることになる。日本の今の国はそうでしょ、他国から攻められてるんです。アメリカに取られただけならまだいいけどもさ、何にも悪いことじゃない。ロシアにまでなんだ威張られてさ、ね、昨日も話したように海の上正式があってここの鮭取っていけないなんてね、鮭はロシアの鮭なんてのことありゃしないでしょ。昨日言ってそういう、それなんぼロシア人が鼻曲がってるからって鮭も鼻曲がってるからだって、鼻が曲がったらみんな親類だなんてこと言わなくていいと思うんで、ね、朝鮮人には朝鮮人でリーダーインとかなんて作られていじめられてるし、アメリカにはなんだかんだって日本の金持ってかれてるんだからな。今のいろいろと大商人を迫害するのは念仏者のやることであるが、ね、真言宗のやつらの方法というものは実にもう非常なものだとこういうんです。真言
宗の真を乱々申すべし、街道界の八王の苦闘を得に勝って、その上に登りて諸仏の御顔を踏みて干渉と申すことを苦労なり。
この大蔵会のね、八王九尊と言いましてね、仏様は八人書かれてるんですよ。その上ですね、私これ見たことない、どんな曼荼羅か見たことないですけども、これ真言の曼荼羅って言うんです。その上ね、坊さんになる時にね、有用なる儀式の時にその仏様の上座らせるんだ。そして上から水をかける、干潮って言うんです。これ鑑真川の水を持ってきてかけるのは、梵天大釈が帝王にかけてやることに昔の言い伝えからやってるんですがね、今度のなんとかというところのアフガニスタンかどっかの王様が新しくなられたについて新聞見たら、八つの海だか川から持ちた水を頭に注いだとありますがね、あれはインドの儀式なんです。それを日本でもこの真言宗やるんです。仏様のマンダラって言うんですよ。仏マンダラって何も代表者のマンダラだけじゃないですかね、真言のマンダラ。その上座らして、そうして官庁という儀式はこれ持ってるほかじゃないかと大聖人様は言うんです。別に
祖母の表を踏み、天使の頂きを踏むがごとくなるもの、国中に充満して浄化の日となれり。
すなわち真言宗の連中のやり方は、親の顔を踏み天使の頂きを踏むようなものであって、こういうものは日本中におるから災難が起こるんだと。こういう国は滅びないでおるものかと、こんな邪習があるのに、ね、国は滅びないでいるものか、これが大聖人様の大事な法門だ。我々のことは大聖人様の教え通りですよ、ね、邪習邪義のものがあるから、にこの日本民衆に不幸というものがあるの。大聖人様の大事な法門でこうおっしゃる、大聖人様がおっしゃってるの。学会で発明したんじゃないんだからね、大聖人様のおっしゃった通り喋ってるんだから。
先に少しかして騒動を伊藤人に仰せあるべからず、りんごとの心だし、一度にどならぬがいかにとも。
で、先にこのことについてはいろいろ書いてやった、たびたび手紙をくれるので誠にありがたいことである。りんごとにこう、りんごとに手紙をたびたび下して、それについていろいろと、まあ、書いておいたと、こういうご返事であります。これで終わり。